い、改めましてご紹介します。
はい、私、大変ゆかりあります、あやかし話出演させていただきましたけれども、今回監督の赤瀬監督にお越しいただきました。
はい、
イエイ。監督の赤瀬でございます。あやかし話で、古田さんとは一緒に仕事をさせていただきました。こんな番という作品 であと、まあ、忍者レップという特撮ヒーローものを撮ったりしております。
はい、わー、初めてのゲスト、嬉しい。
初めてのゲスト
なんですか。マジですか。
はい、
普通2人でやってんの。
普通
2人ぼっち、
まあ、2人ぼっちだから
自分たちで言うとあれですけど、ガールズ番組というか、その女の番組だ、女性がやってる番組だと、まず女性のアーティストさんとか、
はいはいはい、
女優さんとか呼ぶじゃないですか。
まあ普通ね。
なのに私たちは、うん、何でしょうね
いきなり
そういきなり監督を呼ぶっていうい
きなり俺第一号なの、ね、
そう第一号、
第一号、は
い、マジですか、はい、それ嬉しいな。
古田がねぜひ呼びたいって。
あそれは光栄でございます。
即決だったよね2人で、ね、
そう、まあ、赤瀬さんだ、あの共通で私もあの神田さんも、
はいはいはいはい、
面識があるので、
そうそうそう、
ぜひっていう形で、ね、はい、目が叶いまして
大先輩、まあ確かにそういう、いや最近さ本当そういう言われんだよ、なんか知りたいんだけど、ま、周りでさ、あの昨日もねある人にね、あのそこの年配の方って年配ですかみたいなガガーンとかなって、最近ちょっと髭を剃りました。
あ、それでスッキリされたんですね。
そうそう、髭を剃りました
それでとか言っちゃった。
ちょっとね、やっぱりこうあのこのままではいけないと、
うん
う
ん、
もうちょっとしっかりしようと。
いや夏だからだなのかなって思いました。
あ、それなんですけど、
実はね、まあ、ね、うん、
あのいつもねこう髪の毛長いからとか、
そうですよ、ね、確かに
髭を剃って少し若ぶってみました、ごめんなさい、
はいはい、ということで、はい、お時間もないのでサクサクね、いろんなこと聞いていこうと思うんですけれども、ね、
はい、
じゃあみどりちゃんお願いします。
はい、私あやかし話こんな番、9話ですね、出演させていただきまして、うん、主人公の直役をやらせていただいたんですが、うん、まあ、その話はちょっとまた少し後で話を聞きまして、はいはいはい、明石さんについていろいろ伺いたいと思ってます。
何でも話しますよ。
まあ、私明石さんと特撮を
はいはい
はい、知り合いましたけれども、ズバリこうどういうきっかけで特撮とかアニメ作品に関わったりデビューされたんですかね。
ですね、まあ、はい、もう子供の頃からこういうような、特撮もの、怪獣もの、あるいはそういったものっていうのが非常に多かった時代に僕少年時代を過ごしてまして、どこのチャンネルですけども、まあ、そんなのがもういろんなの入れ替え立ち替わりがあったんですよ。
はいはい、
でそういう中でやっぱりこういうふうなものを作りたい人に、
うんうんうん、
なっていこうというふうなことで、まあ、小学校時代から、まあ、目指して、もう小学校6年生くらいの時には、ね、映画作ってましたもん。
そうなんですか、うん、すごい。
気がついたらね、いろいろやってて、で仕事としてこういうふうなものに関わり始めたのはもう今から20年30年前ですね。一番最初にやったのはもう、ね、まあ、いわゆるこの業界に入った一番最初が実は刑事ものだったりするんですが、
うん、刑事なんです
ね。刑事もの、ベーシティックコップ、
マスクのヒーローじゃないです
か。もうマスクのヒーローじゃないですよ実はね、もともと怪獣もの作りたかったんで、ずっと子供の時、まあ、高校生の時も着ぐるみ作ったりとかしてたんですけど、
そうなんですね。
そんなことやって遊んでるうちに、まあ、そっちの方に本格的に入りたいと思ったんで、最初に入ったのがいわゆるこれですよ、これですよ、三角の会社です、
ね、三角の会社
ですね。あ、なるほどね、
三角の会社、
はい、私があの人生を変えられた作品ですね、はい、ウンライン
ダイ、そうそうそう、ウンラインダ
イ
そうそう、
そうですね、
ブラックですね、まあ、現場は非常にブラックだったんでねもう、まあちょっと言えないですけど ね、まあ、まあ、とりあえずそういったいわゆる変身ヒーローものの王道のヒーローものに、はい、刑事ものから移っていったと。
私気になるのが、うん、そういうその夢を見てる側から、うん、見せる側に変わった時に、うん、なんかこう新しい発見とか、逆になんか言っていい範囲内でショックだったこと、面白ショックだったことみたいなのあります？
ね、やっぱり若い時からこう作ろうと思って、うん、いろんなところでこうつまずくわけですよ、
うんうんうん、
例えばこう現場の段取りってどうしたらいいんだろうとか、細かいことを言うと、うん、で僕が一番最初にやったのは制作部なんで、一応全体を見渡すような形になるわけですね、はいはい、まあ一番下っ端ですから、平たく言えば弁当運びからスタートなんだけど、はい、でもそういうふうなところをこう見てると、ああなるほど、こうやってできていくんだと、要するに今までこう三分的にバラバラになったものを、もう画流でまとめてエイヤーで作ってたものがこう非効率でダメかっていうのをやっぱ思い知らされたし、そういうふうなやり方をすれば、ああこれは短期間でこう作っていくようなやり方をしないと、 まあ、例えば他にね自分でなんか物を作るっていう時に応用できるじゃないですか、みんな忙しい人たちバッと集まってさ、バッとやってバッと終わるっていうふうな形を取らないと物って出来上がっていかないんだよね、実は。だそれは一番その、某社に入ってですね一番勉強になったところでもあるし、
まあちょっとね赤瀬さんのこう、うん、どういう作品に関わったっていうところはまたこうブログとかでもご紹介したいなと思うんですけれども、うんうん、あの小さい頃っていうのはじゃあ小学校の時ぐらいにまあ怪獣とかそういうの興味持ち出した
、まあ、小学校6年生で、ね、すごい監督ですから、
だからデビュー作はだからそこだって言ったらデビュー作はそこになっちゃうんですよ。小学校6年生の時に全校生徒っていうか何ていうんですか、全校生徒だと思うんだけど、うんうん、社音会で上映したんですよ。
へ、
学校のミニチュア作って燃えるってやつをやったんですけど、それミニチュア特撮ですからそのすでに、もうその段階で、
まあ、じゃあこの、うん、今日チラシをたくさんいただいてるんですけど、はい、この一番気になってたこの忍者烈風っていうのも、
はい、
その赤瀬さんが関わってる特撮、特撮でいいんですよね、
特撮、特撮ヒーロー
ものです、ね、ヒーローもの
オリジナルヒーロー、
どんな感じなんですか。
どんな感じという
か簡単にこうなんかストーリーだったりとか見どころだったりとか、
鬼と戦う忍者の話、
すごいね面白い、すごい
ざっくりざっくりしてますけどざっくりしてた、
そう、うん、だからあの忍者のヒーローって最近ちょっとね久しくあんまりないので、
はいはい、
まあ、そういうところでこれあの原作やられたのはキナガプロデューサーなんですけれども、
はい、
まあ、彼がまあまあ、もともとアクションのとスタントマンもやってらっしゃった関係もあって、
はい、
まあ、いろんな仲間を集めて作り始めたというふうなスタイルからスタートしてですが、今期で第4期4年目に突入しております
。
す
ごい、
で
毎回毎回いろんな人がねあの出たりとかしてるんですけど、
現在もね放送、
そうです、
あの放送中ということで、
レジェンドのヒーローの、はい、ジライアやってた水さんだとか、
そうなんですよ、
あとタレントの鍋やかんさんとかも関わったりとかされるんですね、いろんな方が関わってる、
イカさんとか ね、
やば
さんとか、はい、
でもまあまあ、そういったそのいわゆる特撮ヒーローもなんですけど、うんうん、ちょっとどちらかというとね和風テイストなんですねこれ、
はい、だってなんか、うん、キャラクターデザインの衣装とかもかっこいいし、
う
ん、なんか忍者っていうよりこうなんか天狗なんかその
そうそうそう
どちらもそうですよね、
忍者がベースなんですけど、はい、カラス天狗の、うん、
やばい
あの力なんですよ、
すごいかっこいいんですよ、
やばいやばいやばい、
あのキャラクターの天狗のね、うん、あのも出てくるんです、かわいいですよね、
そうそうそう、あのヤタガラス、ヤタガラス通称ヤタさんっていう、こうパクパク刀がね、うん、刀の使いにですね顔があるカラス天狗の顔があって、それがパクパク喋るんですよ、で刀を半分でバキッと折れたんですよ、だから毎回毎回そのなんでこういう風なものがあるんだろう、なんでこういう人たちがいるんだろうっていう、うん、まあ謎をねこう出していったり謎を回収していったりとかっていう世界のお話ですよね、
なるほど、
であとまあその敵側がまあ鬼なんですけど、あの四天王寺という鬼がいるんですが、それが実はまあある時に2つに分けられてるんですよ、
はい、
右腕の人と左腕の女とこう2つ分かれてて、でそれぞれもまたそのどっちかがねやっぱり鬼の大将を取りたいみたいな感じのところがあってですね、それをこうなんていうんですかね、自分 あいつの右腕取ってこいとか左腕取ってこいとか、いろんなそのパーツを集めていくみたいな話もちょっと根底に流れたりとかするので、大河ドラマ的になってます
ね、やばいですね、なんかこれずっと聞いていきたいんですけれども、はい、ちょっとお時間の都合で最後まで聞けないので、はい、一旦エンディングの方に突入したいと思います。
はい、
劇団ふたりぼっちは毎月第2、第4日曜日に配信中。エンディングです。
はい、
はい、ということで早速告知をしていきたいと思います。はい、赤瀬監督お願いします。
はいはい、武蔵忍法伝忍者烈風、毎週土曜日朝7時半から、東京 MX2 の方で放送しております。毎週毎週面白い、お話が展開しておりますので、ぜひご覧ください。
はい、
はいあとは、
はい、それではですね、ローカルヒーローの宣伝です
ね、はいはい、9月30日と10月1日とですね、ローカルヒーロー祭りというのがあるんですが、そちらの方に参加したりいたします。それからね、まあ、10月22日だったかな、うん、ソニックシティのアニタマ祭というよりも、レプ出ます、
はい、
こちらの方もぜひお楽しみください。結構イベントやってるんですよこれ、
そうね、うん、あのこの前私テレビ見ました、 ニコ生とかの。
あ、本当？
バッチリ見ました。で、うん、あのチェラさんがねおっしゃってねましたよね、いろいろイベントが。
あ、はいはいはい、そう、もう山ほどあってます。はい、またホームページの方で。
はい、はい、お願いします。
ください。
そしてですね、古田からあやかし話、
はい、
はい、私関わりました9話の入っている第3巻が9月末に発売することが決まりました。
お、はい、やったね、
やっと
発売ですね。嬉しい、
はい、ほぼ1年がかりでしたね。
そうです ね、はい、今日はね、あのあやかし話についてちょっとお話がなかなかできなかったんですが、はい、ちょっと次回も赤瀬監督には来ていただいて、はい、より長く長くお話しして、はい、いただけたらと思ってます、はい、そんなあやかし話第3巻9月末に発売します。レンタルもしています。そして1巻2巻の方も、今現在ね
発売中ですね。
発売中でございます。
レンタルもしてますので、はい、ぜひ見てください、
は
い、
はい、オスタックビデオソフト販売さんの方からで撮ります、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。さあ、そして、私古田みどりからの告知なんですけれども、ブログなどの方でご覧いただければと思います、
はい、はい、そして神田芽衣子も神の田んぼに明るい子でブログ、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムやっておりますので、ぜひチェックのほどよろしくお願いします。ということで、もうお金のお時間になってまいりました。
はい、はい、
そうですね、
早い。
あとあれだ、これ、うん、あの赤瀬監督に聞けなかった話とかは YouTube
のね、劇団ふたりぼっちの YouTube チャンネルの方で後日配信しますので、はい、そちらも Twitter の方でチェックしていただければと、
は
い、
多分僕のタジタジになって配信されちゃう
やったね、聞けるぜ、天狗の話の続きが聞ける
イエイエイ。
はい、ということで、お相手は神田芽衣子と
古田みどりと
ゲストの赤瀬監督でした。
ありがとうございました。
バーイ、またね、
バイバーイ。
この番組は劇団ふたりぼっちがお届けしました。